そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
こんにちは。
こんにちは。
2週間ぶりですね。
そうですね。
はい。
はい。
今週はですね。
はい。
タイトル先週言ってましたよね。
言ってましたね。
はい。新番組、青互いをやります。
はい。その通りやります。
はい。どうですか、テンコさん。見てます今期。
いやちょっと最近テレビ環境が悪くなりまして、
テレビないって言ってましたねしばらくね。
そうなんですよ。しかもね、
やっと来たの。
やっと来たは来たんですが、はい、テレビ欄が新聞についてなくて、あれついてるのかな、日経新聞ってついてます？
日経新聞はついてないかもね。テレビ欄をほらネットで見た方が便利だよ。
あーそっか、う
ん、ソニーのやつとかなんとかあの辺のソフネットとかやってるやつ、ほうほうほう、アニメのところはちゃんと色が変わってるんで。
あ、本当ですか、はい、それは見やすくていいですね。
なので。
ちょっと今まで私4チャンネルの世界で生きてきたのに、急にチャンネル数が増えちゃって、今、ちょっとパンク状態なんですよね。
天保さん、今、あれでしょ、千葉に住んでるんでしょ。
そうですよ。
U 局がいっぱい映るからいいよね、東京はね。
そうなんですよ、いっぱいすぎてね、ちょっといまいちまだつかめない、何が、どのアニメをやってるのかっていうのがさっぱり。
はい、もう深夜帯はね、毎週末はもうアニメですからね。
あ、そうなんですか、はい、もうそれもね、ぜひこの番組で勉強していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そこはにスタートです。
スタートです。そこはに、
さあということで、始まりました。そこはにです。
はい、そこはにです。
はい、ということでね、今日はね、まあ、あんま何も用意してないんですよ、
はいはい、
はい、いつもだったらその、ね、テーマ決めてやってるんで、テーマというか番組をね、はい、一つこう決めてやってるんであれなんですけど、今日だからもうニュースもありません、
うん、お楽でいいですね。
今日は非常に楽ですね。いつもの、はい、ね、そこはにウィークリーニュースも今日はなしです。
はい、
はい、ということでね、じゃ あの今期いろいろあるんですよ、番組自体は、
うんうん、
まずコメント
新番組、
そうで、新番組あるんですが、まあ、その中からね、はい、いやこれでしょみたいなのがあれば、もうここで大々的にこうね、前回みたいにね、
はい、
前回何でしたっけ、僕らのとかね、
お
ロミジュリとかね、
よりにもよって、シリスボミ
によって失敗した例をこう出してますけれども、まあそういうのがね、頭は良かったアニメみたいなね、
は
い、そういうのがあれば持ち出しね、持ってこう行きたいと思ったんですが、正直ね、だいたい今3話ぐらいまで行ってるんですかね。
ほうほう、
新番組としてはだいたい 2,3 話ぐらいまで行ってるみたいなんですが、うんうん、今期のアニメとしては、はい、まあ正直ないですね。
なしですか、
はい、
あれ今日の番組も終了ですか。
私の中では今回はきついかな、
うーん、
っていうのが本音なんですが、まあそれでもね、はい、この後後半どん、まあ後半というかまだ前半ですからね、どんどん化けていくかもしれないので、うんうん、一応まあ見ているものとかですね、はい、話題になっているものをちょっと取り上げていきたいかなと思ってます。
はい、
じゃあ一発目はナイトウィザード。
はい、ナイトウィザード、
これも U 曲ですね、
うんうん、
萌え系と思わせて萌え系、そのアニメの登場、笑いで心を掴んで最後は泣かせる、大真面目にバカをやるとかなんとか書いてありますけれど、公式サイト見ながらね、
うんうんうん、はい、キャラクター可愛いですね。
キャラクター可愛いですね。でも学園ものとこう魔法と SF となんだかんだ全部、
うん、要素は含んでますね。
巫女さんもいるみたいですしね、地球でも守るんでしょうかね、こう見た記憶があるんですが全く記憶に残ってません。
ということはその程度だったということなんですか。
はい、まあその程度だったということですね。はい、次行きましょうか。
早い。次、
レンタルマギカ。
はい、これは私1話だけ見ました。
これね、これはね、うん、まあまあちょっと期待してもいいかなっていう感じでしょうか、う
ん、可愛かったキャラクターが、
魔術のやるマギナイトへようこそ、ケルト魔法、陰陽道、神道、ソロモン王の魔人、密教など、ここの東西、うんうん、実在する魔法が激しく火花を散らす、だって、
うん、
魔法使い派遣会社アストラル、部下の魔法使いたちを率いて数々の敵と戦う五木の前に立ちはだかるのは、
おお、
これは面白そうですよね。ちょっとね、
うん、これだけ読むと面白そうですね。
ちょっとね、なんていうのかな、ハガレンみたいな感じもありつつも、
うん、
まあ角川ですしね、これもね。
うーん、
違ったかな、ハガレン角川じゃなかった。
どうだっけな。
結構ね、小説原作のやつが多いよね、今期はね。
はあ、はあ、うん。
角川スニーカー文庫らしいですよ、これはね。
おお、
まあまあ、絵も綺麗だったし、キャラも立ってるし、
うん、綺麗でした。
うん、声優さんもちゃんと豪華だし、これはまあ悪くないかなっていう気はしてます。うん、ただまだその、グイって掴んでないかなっていうね。
うんうん。
そこがね、ちょっとね、やっぱり1話2話でグイって掴んでほしいっていうのが本音なんですけど、まあそこまではまだいってないかなっていう気がしますけど、うんうん、まあちょっとこれは期待したいなと。視聴継続
あ
り、
うん、白い髪の男の人がいるでしょ。
ええええ、ええ、誰かに、
ちょっと好きかな、
誰かに似てますよね、某ブリーチの。
某ブリーチめっちゃ言ってる。
ええ、某ブリーチの誰かにそっくりですよね。
そっくりですね。
ええ、もう完璧に狙ってるでしょみたいなね。
声は違ったのが残念だったけど、
もうどうせだったら声まで一緒にすればいいのにね、そこまでやるんだったらね、
で鉛もつけちゃってね、
と思いながら、ね、
鉛もつけて
見てましたけども、多分ファンだったらそう思うんだろうなと思いながらね、
ね、
でレンタルマギカ、これはね、まあちょっとちょい押しですね、
うんうん、
はい、次バンブーブレード、
バンブーブレード、はい、はいはい、
女の子の本気を見せてあげる、
真剣と書いて本気と読む。
ええ。真剣と書いて。マジじゃないんですね。
マジじゃない。本気。はい、
これ女の子の剣道アニメ。結構ね、私ね、ちょっと今回、その学園ものがちょっと苦手になってまして、今。
はい。
見てないんですけど、評価は高いみたいです。
へ
え。うん。まとめて後で見ようかなと思ってますけど。
かわいいな、キャラクター。
かわいいね、キャラクターね。
広橋涼さんなんだ。
はい、みたいですね、
人工の女の子、あ、それはもう見たくなりますね、
はい、じゃあこれ天子さん見てください。
あ、わかりました、これ私担当で、剣道アニメだ
から、はい、なんか、
あ、しかも小西さんも出てる、よし、見る気満々ですね、
はい、評価は高いらしいですよ、バンブーブレード、
はい、
はい、まあ、これは比較的良かったんじゃないのかな。
はい、ちょっとキャラクターのところを見たんですけど、
はい、
あの一番下にキャラクターのページに映画團十郎、
ああ、なんだこれ。石田くん。
しかも、
石田
くん。びっくり、このギャップ。すごいですね。
石田くん。いや、でもほら、石田くんは、ね、原始圏2でも、出てますから。
ああ、そうなんですか、こんなキャラクターもありなんですか。
変態キャラ役で。変態オタキャラ役で出てますんで、石田くん。
へぇ
ー。はい。
へぇー、ちょっと系統が変わったような気が。いいですね。
え、いいですね。
うん、キャスティングいいな。
あ、じゃあこれバンブーブレードね、ぜひ私も一度見てみたいと思います、はい、
そうですよ、見てください。
はい、ということでね、今ちょっと話題が出ました、原始圏2、まあ、スタッフはね、もう前回スタッフはちょっと変わってるみたいなんですけど、まあメインキャストは全然全く変わらず、アニメ版のね一期で、その後 DVD になってね、オリジナルビデオになってるのが3話ぐらい、うん、3話か4話ぐらいありまして、でその続きということで原作に沿った流れで、原始圏2が、今期始まってます。
ほうほう
ほう。で2のオープニングがね、まあ、ガンダムもどきでね、すんげえ面白かったんですけども、
それは狙ってそういう風にしたってことですかね。
でも完璧にですよ、ガンダムです。
へえ、さすが原始圏、
本編のオープニングよりもいいんじゃないかとか言われてましたけど、
本当に。
はい、
へえ、
今回ね、今期始まってるガンダム00のオープニングよりもいいとかまで言われてましたけれども、うんうん、まあ確かに良、うん、かったです。
興味ありますね。
ぜひ見てくださいね。原始圏2はね、はい、確かに安定してます。ストーリーもね、安定してるし、まあ面白いですよ。うん。まあ、続きものっちゃ続きものですからね、まあ今期ではありますけれども、まあ、まあこの今期のこう新番組の中に入れて、あれすんなどうなのかなって多少思いますが、まあとにかく原始圏2は私も見てます。
はい、
安定して面白いと思います。ね、
はい、
見てない
了解です。
ぜひ前のね1話から見てみるといいんじゃないかと思ってます。
はい、
はい、まあ、おすすめというのは間違いなく原始圏おすすめですね。
うんうんうん、
はい、で次、南家
、南家、
ひらがなで南家、
可愛い女の子がまた出てますね。これは学園ものですか。これも
学園ものですね。みんな制服着てますね。流れ的にはね、うん、なんでしたっけ天子さん、あれっぽい感じ。 みんな。
いちごマシュマロ。
そうそうそう。いちごマシュマロみたいな感じですよ。
いいね。
だからなんか、ほんわか学園家庭ストーリーみたいな、淡々とストーリーが進んでいく感じなのかな。1話を見た感じはそんな感じでしたよ。
へ
え。だからこう、山があるわけでもなく
って。なるほど。
まあ言
ってしまえば。盛り上がりがいまいちわからず。
まあこの辺はね、ギャグのところとかがそこまで出てこない、出てくるのかな、この後。でも、そんなないので、淡々と進むんで、なんていうのかな、前回のね、前期にこう盛り上がってた某アニメのようなね、エンディングで歌歌っちゃうような、そういうのとはちょっと種類が違うかなっていう。
へえ、まああれは特殊でしたからね。
まあね、あれはね、盛り上げ方がね。だからまあその辺とは違うのかな。まあマシュマロっぽい感じなのかもしれないですね。
なるほど。
はい、まあスターチャイルドですしね。はい。で次、あ、コメントいただいてますね。
はい。
33番、豚汁さん。
とじるさん、コメントありがとうございます。
久しぶりのコメントです。
あのね、前回ものすごくコメントくださいくださいって言ったおかげですね。
はい。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
毎回聞かせてもらってます。今期の一押しはやっぱ、逆境ブライカイジって読むのかな？
でしょう。
ですね。赤城とは正反対の性格のカイジでも、萩原雅人さんの声があってて面白いですよ。ツークールで原作のどこまでやるのかが気になりますね。
はい。
おお、萩原さんなんだ。
萩原さんね、結構ね、声優やってるんですよね。
そうです ね。いい声してるんですよね、本当に。
いや、合うんですよね、アニメにね。
うん、うん、
ただね、申し訳ないんですがね、赤城はね、はい、見てないんですよ。結構ね、評価が高いのは知ってるんですけど、私原作もね、はい、ちょっと苦手で、
うんうん、
このタイプのアニメは見ないんですよね、申し訳ないですね。
そうなんですか。
ちょっとね、あの、元気がある時に見てみたいと思います。
元気がある時ってどういうことです
か？いや、なんかこう、ほら、勢いがいるかなって思って見る時に。
はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど、
そんな感じなんですね。でもまあ、うん、面白いらしいです、結構ね、
うんうん、
あの、男性の方ぜひね見てください。
はい、
はい、
ぜひぜひ。
コメントもう一個来てますね。
はい、34番さん、コズコズさん、ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりでございます。毎回楽しみに聞いてますよ。今期ですが、今のところかなり難しいですね。やっぱり良くも悪くもこれって感じなのがない気がします。今は今日からのワウワウの心霊狩り、心霊狩りを楽しみにしてます。そういえば、子供の時間ってどう思います？というコメントいただきました。
ありがとうございました。なんか久しぶりにコメントつくと嬉しいですね。
本当ですね。はい。
このね、あの、今日からっていうか、あの、コメントがついた日が木曜なんで、その木曜日の日からなんですよ。だからもうオンエア始まってるんですけど、収録がちょっとその前なので、まだ私も見てないんですけど、ちょっとね、すごく期待、ちょっとというか、これはって思って私も期待してます。
なんたって、城正宗さんですからね。
城正宗&IG 辰野子。まさに、ゴースト・イン・ザ・シェルの組み合わせですよ。
ですね。
はい。
心霊狩り、ゴースト・ハウンド。
うつしおは夢、夜の夢こそ誠。この世界、うつしおには、電脳が発達より、遥か昔から違う世界が重なっている。なんかでもよく考えたら、このストーリーの流れって、某 NHK の、
まさにじゃないです。
某 NHK の、なんとかコイルじゃないですか。
そっちに持ってくんですか？
いやいや。まあでもね、その辺も全部、もともとあの辺のね、スタッフとかにはいましたからね。
ああ、そうなんですか。ね、なるほど。
電脳コイルのバックにいる脚本家の中には、元 IG のね、ゴースト・イン・ザ・シェル関係の人たちいますから、広角機動隊関係の人たちいますからね。だから別にいいんですよ。
うんうん、うん。
ただ流れ的にやっぱり電脳とね、電脳が、要は昔はその心霊の世界だったんでしょうけどね、それがもういわゆる電脳の世界みたいにこうつながっていってるっていうことなんでしょうが、これちょっとどうなっていくのか、日本の原風景の面影を残す地方の小さな町に住む3人の中学生、彼らはそれぞれ消し去ることのできない過去を持っていた。だからなのか、また違う理由があるのか、3人は写しようとは異なる世界、隔離を得、玉抜けすることで行き来することができるようになる。少年たちは写しを冒険するうちに、そこがどこにつながっているのかを知る。少年の心を持った大人たちに注ぐ永遠のスピリチュアル少年。
かっこいいな。
まあ、もうまさにね、大人向けのアニメなんじゃないかと、
うん、はい、いいですね。
これはすごい楽しみしてますね、
うんうん、
何話か進んだらぜひ取り上げたいと思います。外してなかったらね、
はい、まあ何話から面白くなるか分かりませんしね。
そうなんですよ。でもね、せめてね、3話までにはね、こう面白くなってほしいですよね。
そうですね、はい。盛り上げてくれないと。
はい。盛り上げていただきたいと思ってます。はい、声優さんとかはどうなんだろうね。
もうそうですね。気になりますね。誰出るというの
は。星だ。福山だ。すごい、ね。
星そう。若いな。
福山
中。そっか、中学生だから。
ああ。矢島。
おお。
大御所がいますよ、大御所がね。
あ、
はい、さすが
大御所いないと、
さすがって感じですね、
うん、そうですね、
はい、ということで、ここで CM です。
はい、
ちょっとちょっと、サーフィンやってんのいいけど、ここどこだよ。
もしかして流されちゃった？
うわ、漂流してんじゃんこれ。
やばいねこれ。あ、でもほら、あれ海岸見えてきたよ。
どこどこ？あ、ほんとほんと。
乗ってきたね、なんか。
乗ってきたね。
乗ってきたね。でも、どこの国あれ？
ノルウェーじゃね？サーフオンザゴールデンウェイブ！
ボーンアイドル、サーフオンザゴールデンウェイブ、ナウオンセール、スライ
ド！そこはに。
はい、ってことでね、てんこさん、先ほども、コメントついてましたけれども、子供の時間ってどう思います、はい、って、てんこさん見てないんでしょう？
はい、見たことないです、まあね。見たことない上になんかもう放送中止になってしまったんですか？
そう、そうね。テレタマで中止だけで、千葉テレビでは見れるみたいよ。
あ、そうなんですか。
毎週金曜日26時55分。でね、ある意味、今期のアニメの中で一番話題になったんじゃないかっていう気もするんですけど、始まる前にね。まあそういう意味じゃ戦略勝ちなのかなっていうね。ストーリー的に言うとですね、まあ、子供の時間っていうタイトルでサイトの方を見てもらえば分かるんですが、
はい、
まあ、可愛い女の子が並んでますよね。
そうですね、これが一体どうなるんですか？
一応小学生の女の子たち、小学校3年生の女の子たちが主人公で、新任の青木大輔っていう先生が、途中から赴任してくる23歳の成り立て教師みたいなね、正規感がある先生が子供たちの悩みにこう付き合っていくストーリーということになってます。
いや、めちゃくちゃ綺麗ないいストーリーじゃないですか。
どうも内容的なものの問題点を除けば、はい、まあ、そんな悪い話なんじゃないんじゃないのかなって、はい、
どこに問題があるんですか？
エロでしょうね。
まあ
モロエロですね。だいたい放送を見て、オンエアされたやつを見るともうモザイクじゃないですけど、隠しばっかですよ。
へえ。小学生なのにね、
小学校3年生の女の子がこんなにエロくていいのかみたいなね。
ね、あのこの番組収録する前にクムさんもちょっと憤慨してましたからね。
ちょっとね、
これはやりすぎだって。
そうそう、あのやっぱりね、その規制は、規制はやっちゃいかんだろうとは思うんだよね、そういうこと自体。テレビどうせさ、しかもさ、夕方6時にやってるアニメじゃない深夜帯のアニメに対して、26時55分からやってるようなアニメに対して、やっぱり規制はね、必要ないんじゃない、うん、基本的に大人が見る。
そんな気がしますね。
そうとは思うんだけれども、だから、いわゆる、まあ、グロ規制みたいな感じ あの日暮らし規制に関しては間違ってるとは思うんですけど、これはね、子供の時間に関して内容はともかくとしても、表現の方法に関しては、これもう18禁とかね、 OVA とかでやるんだったら何の問題もないと思います、
そこまでいきます？18禁まで。
まあ、18禁、どうせなの18禁にして、その手の好きな人たちだけに見せればいいんだよ。
へえ、そんなにすごいんだ。
漫画版の話見てると結構すごそうな感じはありますよ、原作の方の。
へえ、
まあ。特に取り上げられてるのかもしれないですけどね。
本当に話題作ですね。いろんな意味で。
いろんな意味でね。
うん。
まあ、だから、ちょっと、どうなんのか、まあ、あちこちで放送は中止になってますけど、まあ、このまま全局中止にならいいやとか思うぐらいに
冷たい
いやだってね、だって逆によこれある意味 DVD の宣伝みたいなもんじゃない？話題になって放送には載せられないで、そういう、うん、ほとんどこうごまかしちゃってるっていう、うんうん、なんかね、
はい、モザイクみたいな。あ、 DVD 版ではもうそれが取り払われる、
多分それ取り払われるんだと思うんだよ。だったら結局見たい人たちは DVD を買うわけじゃん、
うんうん、
まあ、戦略だとはいえ話題になって、ね、その手の人たちが喜んで見て DVD を買って、うんうん、っていう戦略だと思えばすごいこうなんかいやらしい戦略だと思うんだよね、これはこれで、
うん、もう成功してますね、それ
だったら成功してるんだろうとは思うんだけどね。でもなんかそういうやり方はないだろうと、
はい、うん、
ちょっと思います。
はい、
はい、
なるほど、
ええ、なんかまあ子供の時間に関しては
シビアな見方を、
はい、シビアな見方で、ええ、ダメだろこれはと思いますね。
はい、
はい、
大人ですね、さすがそこはさすが大人です。
う、ね、もうええとか言いながらもこれに対しては許せません。はい、
おお、さすが一線をちゃんと越えないようにしてるんですね。
いや私ロリじゃない全然、ね、はい、次行きましょう、はい、さ、次はね、さんざん、ロリじゃないとか言いながらマイセルフユアセルフですよ次は。
うん、これロリじゃないんですか。
これ高校生だからロリじゃないんじゃない。
あ、そうなんだ。なるほど。
え、まあね、一応最今期はねこの手のアニメばっかですよ、はっきり言って。
多いですね。
多いよ、多い、本当に。まだここで紹介しないやつにもゴロゴロいますからね、本当に。
深夜帯だ。
深夜帯はもうだからもうなんか見る気を失せてくる感じはあるんですけど、まあその中でも一応見てチェックしてるのはこれなんですが、ですね、両親の仕事の都合で東京へ引っ越し、5年ぶりに生まれ故郷である、これなんて読むのかな、なんとかかんとか町。桜の、うんうん、桜の町違うな、
桜の森町、
桜の森町に戻ってきた高校生、うんうん、日高さな、町並み、そして再会したかつての友人たちは5年前より大きく変わり複雑な気持ちに、何よりも大きく変わったのは幼馴染、純粋な目で可愛い笑顔を見せてくれた七花だったが、今は暗く自分の殻に閉じこもった少女になってしまった。これがツンデレキャラなんですけどね。
ああ、そういうことか、はい。
記憶に残る思い出と突きつけられた現実のギャップに悩みながら成長していく少年少女たちのストーリーが綴られる淡いハートフルラブストーリー。
うわ、ハートフルラブストーリーか。
まあ、いわゆるハーレムアニメ。
興味ないな。
いわゆるハーレムアニメですよ。
あ、いつものパターンですね。深夜のパターンじゃないですか。
そうです。主人公の周りに女の子がいっぱいいて、どの子を口説いていくのか、フラグを立てていきながらみたいな。エロゲじゃねえんだよ、みたいなね。そんな感じ。
みんな主人公のこと好きなんで
しょ？そうです。みんな主人公のことが好きなんですよ。はい。いろんなタイプがいてね。
はいはいはい。なるほど。
はい。ちょっとね、もうお腹いっぱいみたいな。感じもある、
うん、これ系はね本当多いですね、
うん、でしかもこうなんかよくわからないんですが見てたら、うん、もしかして過去のトラウマが何かあるのみたいな、そういうこうね、どこがハートフルなのか、うんうん、もしかしたら途中で変わるんじゃねえのって思わせるようなものもあったりとかしてですねかといって、
あ、でもまた、うん、
見はまってるわけではないんですけど
でも声優さんすごいですよ。
そうですね、豪華ですね、うん、確かにね、
豪華豪華。これはお話とかよりも声優さん目当てで見る方も多いんじゃないかな。
もうね、金とも金ともって言われてますからね。
キャラクターもそんな感じなんですか。
そうです。もうまさに金ともキャラ全開ですね。
へえ、
はい。まあ面白いのは面白いかもね、うん。他のやつよりね。他のこのタイプのアニメよりも。
うん。
でも私がこの中でこれしか、このタイプはこれしか見てないっていうのがあるので、まあ、うん、まあ、あんま期待をどう裏切るかはわからないんですけれども、まあ、見るなら見てくださいって感じでしょうか。
なるほど。
さ、は
い、
あ次。
はい。
ブルードロップ。
ブルードロップ。
はい。
ほい。
これね、しばらくね、ラジオドラマでやってたんですよ。
へ
ぇー。FM 大阪かな？違ったかな？ラジオドラマでやってて、で、それをしばらく聞いてたんですけど、なんかストーリー全然違うようなイメージがあるんですが、アニメになっちゃいました。うん、で、
うん、
これは、まあ、SF ですね。
うん、絵が綺麗だ。
ちょっとね、なんか潜水艦ものっぽいような感じで、最初ね、ちょっと期待してたんですが、ストーリーがね、はい、なかなかね、進まなくてね。
うんうん。
ちょっと、こう、みたいな感じは、またゴンゾーがやってるんですけど。
あ、ゴンゾーか
ー、作ってるのは違うんですよ。でも、まあ、3D のところとかはゴンゾーがやったりとかしてるんです
けど。はいはい。
まあ、声優さんもね、うん、まあ、豪華は豪華なんですよね。確かにね。うん、
豪華。
なんかね、ユリっぽいっていうかね、なんていうかね。
え、そうなんですか。
そう。なんかね、いまいち。
でも確かにね、キャスト見るとほとんど女の人ばっかり。
そう。そうなんですよ。なんかすごくね、その SF 戦闘ものっぽいようなイメージなんですけど、うん、どこからどうして、どう繋がってんだっていうのが、非常にわかりにくい。
うんうん、第4話のキャストなんて男の人チンピラぐらいしかいないんじゃないですか。
そう、だからなんかね、なんかちょっとこう、その、結構ね、これ期待し、SF 系としては期待してたんですよ、タイトルからしてね。うんうん、
はい。
面白そうだなと思ってたんですけど、ちょっとまだ心をつかみきれてない感じかなっていう。なんかね、そんなのが多いのよ。こう、3話ぐらいまでには一応こう、がっちりしてほしいかなっていう。
はいはい。うんうんうん。
って思いながら、これがまだちょっといまいちかな。
おお。まあでもこれはクムさん担当ということで。
そうですね。一応まあ見ていこうかなと思ってますけど、途中できるかもな。でもこれはやばい、やばけな感じが
します、ね。やばい。ああ。深夜か。
こう、なんていうのかな。あれっぽいっていうの、僕らのっぽいっていうの。
ちょっとそんな予感がしますね。
ちょっとね。結局最後まで、最後まで見たけど全然よくわかんねえよみたいな終わり方しねえだろうなみたいな、そんな感じが。はい。
そこはまあ、
しかも笑えるわけでもなくみたいなね。ということで次行きましょうか。うん、ドラゴンノーツ、
はい。ドラゴンノーツ。
はい。これはね、3話で化けましたね。
お、良くなったってことですか？
お笑いアニメとして。
え？お笑い？
いや、これね、本格多分 SF ストーリーみたいな感じなんだと思うんですよ。
うんうん、
で、1話とかまさにちょっとね、鬱っぽい感じもありながらも、こう、どうなっていくのかみたいな、多分ドラゴンとね、これもう多分3話まで見るとわかるんですが、うんうん、人とドラゴンがセットになるんですよ。多分ね、今まで見た感じからいくと。
はい。
だいたいパートナーがいて、人間の形をしてるんですが、そのパートナーは実はドラゴン族みたいなものだと。
はいはいはい。
で、
なるほど。
戦闘になるとドラゴンになって戦ってくれるみたいな、多分そんな話なんだろうなっていう気はするんですけれども。
うんうん、
で、それに至るまでの3話までの流れっていうのが全然こう視聴者置いてきぼりの感じで、
うんうん、
まあちょっとね、何なのか全然わからないまま3話まで走り切ったんですが、この3話がね、結構ね、こう、まあ、内容的には真面目にやってるんですけど、こう非常に笑わせてくれる感じで、こうネタアニメとしてはこれはいけるぞっていうところに来たので、視聴継続です。
しっかり見てください。
はい。結構ね、ドラゴンノーツは声優さんとかね、すごい豪華ですしね。
あ、そうなんですか。それはちょっとチェックチェック。
ちょっとね、まあでもこれもゴンゾーなんですよね。
あれ、
これは今回のゴンゾーなんですよ。これがどう落ちていくかっていうのもね、ある意味楽しみかなって、今のこのぐちゃぐちゃ、ぐたぐた感を、ぐちゃぐちゃ感を見てると。でも化ける可能性はありますよ、これは。
うん、うん。
前、頭はあれだったのにね、よかったねって言いたいな。はい。っていう、ちょっと期待のドラゴンノーツですね。
はい。これも声優さん素敵なんで、私もちょっと気になります
。でも結構被ってますね。もうこれ、基本的にドラゴンノーツ、おっぱいアニメなんで、
うわ、
超巨乳女しか出てこないみたいなね。
またですか。わかりました。
別に個人的にあそこまで出てくると気持ち悪いからやめてくれと思います。
たまには貧乳も欲しくなるんですよね。
一人ぐらいいたかなっていう感じです。すごくこうそれが新鮮に見えるみたいなね。
うん、むしろ魅力的に見えちゃうんですよね、クムさん。
すごく魅力的に見えましたね。はい。ということで、まあこれでね、一応取り上げて聞いたのは終わりか。あと一つありました。はい、ガンダム00。
お、はい。
まあそんなに嫌な感じもせず今のところは見てますね。シードの時よりは見れてる。
あ、シードはダメだったんですか。
私シードね、3話ぐらいで切った人なんですよ、うん、
お早い、
全然ダメだった。
へえ、
うん。1話見てなんだかなって思ってそのまま結局3話ぐらいまで続けてみたけどもうダメって感じで終わったんで、
うん、なるほど。
まあ、それから考えると今のところ継続して見てますね。
もともと好きなんでしたっけ、ガンダム。
ガンダム好きですよ、もともと。ただいわゆる宇宙世紀シリーズの、要はシャアとかまで出てくるシリーズ以降に関しては、
う
ん、あんまり、
なるほど、
富野さんが関わってないガンダムに関してはあんまりっていうのが、まあ、本当は本音なんですけど、だからウィングとか知らないんですね。
あー、なるほどね、
っていうの
はいらっしゃいますな、そういうこだわりの持っているガンダム好きの方は。
こだわりを持ってるわけじゃなくて、なんとなく見てない、
うん、なんか違うなっていう感じですか。
そうなんですよ。 まあ、そういう意味じゃ今回はガンダムとして見ずに見てますから、そういう意味じゃ楽しめてるのかな。
あれはガンダムじゃない、ガンダムだけどガンダムじゃないと、まあ、
ガンダムというロボットが出てるだけのアニメだと思別のアニメだと思って見てるんで、
あ、なるほどね、
それがシードまではそうは思えなかったっていうだけのことなんじゃないですかね、はいはい、
なるほど、
まあ、そういうことで、今期のね、はい、新番組あお互いそろそろ終了したいと思いますけれども、
はいはい、いっぱい着しましたね、
はい、この中からね有料作が出てくることを祈りたいと思います。これに登場しなかったやつの中にバーンと出てくるかもしれませんけども、
それ私あると思います ね、
まあ、でしかもまあ前期からの継続アニメもいっぱいありますんで、まあ、逆にそっちの方がね安定してて、はい、電脳コイルとかね日暮らしもそうですし、うん、安定してても見れるんじゃないのかなっていう気はしてますので、はい、まあ、そちらも含めてねまた今後ねいろいろ取り上げていきたいと思います。来週の特集はね、はい、今のところまだ決まってません。もしあれだったら、サイトの方にね、今のところねまだ何もねないですもんね、うんうん、新番組の中から取り上げるほどもないし、
はい、
ドラゴンノーツやります、まだ早いような気がするんだよね。
あれ私見れるかな、
そうね、テレ東で見れますよ。
あ、わかりました、テレ東で、
はい、深夜、はい、深夜1時50分、
あ、深夜か、
毎週水曜日、まあ、そんな感じで、
はい、
やるならドラゴンノーツ頭にやっといてもいいな、面白かったから、
ほうほうほう、
じゃあやりましょうということで、
新番組から急遽決定、
はい、次回の特集はドラゴンノーツやります。
はい、はい、急遽決定しました、ドラゴンノーツです。
頭で取り上げたものがダメになる率高いよね
そうですね、統計的に見ると、そうですね、 ね、
ということで来週は 来週の放送はドラゴノーツ、ドラゴノーツって頭に何もつかないんだね、
ドラゴノーツの後につくんじゃないですかね、
ドラゴノーツザレゾナンス、
レゾナンス、
ザレゾナンスですね、はい、
レゾナンス、はい、
これを、取り上げたいと思います。それでは、
はい、
そこはに今日はねダラダラとお送りしました、ちょっといつもの形と違う形でお送りいたしました、
はい、
ということで次回の放送はですね11月3日です。もう11月ですね。
11月3日。おお、
文化の日ですよ。文化の日。
はい。
文化らしいラジオをしたいですね。
文化らしいアニメ番組を作っていきましょう。
はい、わかりました。そこはにいつもと違う形でお送りしました。来週から普通の携帯に戻ります。
はい、よろしくお願いします。はい、皆様からのコメントお待ちしてますよ。引き続き、はい、お願いします。
はい、それではさようなら、お相手は。
お相手は天子
クムでした。またさよなら。
また来週じゃなかった、再来週
はい、来週でもいいよ
来週さよなら